ラジオで巡る日本遺産の町倉敷。このコーナーでは日本遺産に認定された倉敷市の多彩なストーリーや文化財を毎週月曜日のこの時間にお届けします。一緒に番組を進めていただくのは倉敷市日本遺産推進室藤原紀義さんです。藤原さん、よろしくお願いします。
はい、藤原です。よろしくお願いします。
さて藤原さん、今回も小西さんにお付き合いをいただくようになりました。
はい、
はい、改めてご紹介しましょう。産業考古学会理事の小西信彦さんです。今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、さあそれでは内原さん、今日はどのあたりからスタートしましょうか。
そうですね、この間の話でアイビースクエアの話をしようと思ってたんですけど、はい、アイビースクエアに入る前のところまでで前回終わってしまったので、はいはい、今回はですね、とことんアイビースクエア、まあ、倉敷紡績の倉敷本社工場ですね、はい、のことをですね、じっくりとお話を小西先生から伺っていきたいと思います。
はい、お願いします。
で、まあ倉敷紡績の工場、まあ前回先生に言われてましたけど、はい、まあ、鹿児島出身の技術者ですよね、はい、設計したのが、
はい、石川角太郎ですね。
ですね、が、まあ、倉敷紡績の工場を設計して明治21年に、はい、まあ、工事が始まり、はい、22年に完成で工場が、操業を始めたということですよね、はい、
そうですね、
はい、まあ、この工場、その、まあ、特徴といいますか、たらどういうところになるんですかね。
そうですね、紡績工場の形っていうのがちょうど屋根がノコギリの形をしてます、
はい、
昔社会の地図で工場って言ってノコギリ屋根が書かれてましたよね、はい、あれまさにこれなんですが、
はい、そうなんですね、はい、
あれ実はですね、話がまた長くなったら申し訳ないんですが、
いえいえ、はい、
切り立った面っていうのは実は、ね、北側なんですよ、
はい、
でフェルメールの絵にしても写真家のスタジオにしても北側の窓から柔らかい光を一日中均等に入れるっていうことで、北側に窓を作るために切り立って、そして角度をつけて南に降りるというのがノコギリ型屋根の特徴なんですね、
はい、
やはり蔵房もこれと同じものがレンガで作られてます。でレンガはこれは江戸時代の終わりに長崎で最初のレンガが焼かれたとされてるんですが、いわゆる燃えない素材、
はい、
ですから銀座に赤レンガ街が明治6年にできますが、それは江戸はもう火災に見舞われましたので、火災に遭わないためのものということで作られます、
はい、
で蔵房にはですね、最新のリング紡績機っていう、リング製紡機っていうものがですね、はい、イギリスのプラット社というところから入るんです、
はい、
で日本でもかなり早い時期に先進の機械を入れました。ですからかなり頑張った工場だったんですね。でそのレンガもですね、山口県の周防大島で焼かれたものが船で運ばれてきて、それで陸で運ばれてあの工場が作られてますので、おそらく岡山県でも早いレンガの大規模工場だったと思われます。
うん、早いし、また最新式ということですよね。
最新式ですね。技術も蒸気管も入ってますし、すべてイギリスの最新技術を三井物産から入れてますから、
はい、
日本でももう屈指の技術を持った工場だったことは間違いないと思います。
その当時にそんな素晴らしい工場ができたということで、ここの倉敷の町って変化もありましたよね。
ありました、
はい、
聞くところによりますと今でもあるんですが、時間を、ね、知らせる鉄鈴という鉄の鈴っていうのがありまして、それが蒸気機関で鳴るんです、
はい、
で当時はその、まあ、多分24時間紡績工場って動きますから交代時間に鳴らすんだと思うんです。
なるほど。
それが新しい倉敷の音の風物になったということが言われておりますので、そういった新しい、なんだろうな、文化が入ってきたのもこの紡績工場からじゃないでしょうかね。
当時にそこに住まれていた方っていうのはやっぱりいろんな影響を受けるんでしょうね。
そうでしょうね。やっぱり、もう全然ね、その明治時代の、まあ、結構早い時期ね、
はい、
白壁の江戸時代のからの町だったところにレンガ作りの大工場ができるわけですので、
はいはい、
まあ、本当に、見る人、見た人からすればね、本当にすごいこう、インパクトだったと思いますし、で倉敷紡績ができたことでね、先生、はい、町自体にもね、紡績工場だけじゃなくていろんな施設がまたできてきますよね。
そうですよね、はい、工場で働く、ね、工場さんなんかの宿舎も入りますし、うん、そうなればお店もどんどん発達していきますので、はい、やっぱり商業は発達したと思いますし、それから昔はね、 次男とか女の人はなかなか働くことがなかったと思うんですよ、その労働の場ができたっていうのはやはりここだけではなくて広範囲にわたる経済効果を生んだこともありますので、倉敷が成長していくね第一歩が示されたんだろうと思います。
どんなにこう元気だったかっていうのも想像できますね、
そうですね、
活気があったんでしょうね、
あったと思います。
今お話しいただきましたその倉敷紡績が形を変えて、はい、今でいう倉敷 IB スクエアになったということで間違いないでしょうか。
そうですね、
そうですね、はい、その間の話は僕してもいいでしょうか。
お願いします。
はい、改めて、
まあ、これ、まあ、また大原孫三郎さんの話をする時があると思うんですけど、まあ倉敷紡績の工場、まあ、明治大正昭和の初期にかけてずっと紡績工場としてね、まあ、倉敷の経済をこう引っ張っていく役割を果たしていきます。で、満州事変が起こって、まあ、第二次世界大戦に入っていくとですね、ここは軍需工場として、まあ、飛行機の翼なんかをね作ったりしてたんですよね。でその後ですね、戦争が終わってからはもう工場としては使われなくなって、もう戦後はずっともう空き家状態になってたと。ただまあその工場の中はこう荒れ果ててるんじゃなくてきちっと管理はされていたらしいんです。でこのIBスクエアになる前にもともとこうクラボーの寄宿舎があったところっていうのが、はい、今 の市民会館があるところなんですよ、
はいはい。
で最初にその市民会館ができて、で、まあ、美観地区にも結構こう観光客が来るようになって、ちょうどその間の、まあ、旧の工場の跡地がですね、中入れないっていう状態、使われていないっていう状態で、はい、まあ、これをなんとか活用できないかっていう話があって、当時まあ持ち物、まあ、今でもかな、クラボーなんですけど、まあ、それで、まあ、今のような形になったということなんですけど、その辺はじゃあ小西先生に、
はい、
新幹線が岡山へ来てからですね、はい、倉敷の観光客が増えていきますよね、安穏族が来たりしますが、はい、それでじゃあ新しい拠点を作ろうということで、最初はクラボーの記念館を作ろうと。
記念館、はい、はい。
で記念館がまあできるんですね。確か80年の記念だったですかね、それからやはり観光客がたくさん来たら泊まるところがありますので、最新型のホテルも欲しいと、
はい、
それでそれだけではなくてレストランとか結婚式場もという、はい、そういうことで多目的な利用ができるようにということで改装して、そこをIBスクエアにしてオープンさせたというものですね。でこの時にですね、私産業考古学会という学科にいるんですが、はい、この旧産業遺産が産業考古学的に研究して活用されたのが実は日本で最初の例なんですよ。ですから産業考古学会からすれば倉敷は聖地なんです。
へー、
だから非常に我々は誇るべき施設だと思ってます。
そうですね、
だからもともと工場だった建物を、まあ、ああいうふうに、まあ、観光交流施設、はい、文化交流施設といった方がいいのかな、なってますけど、本当ね高いビルに、ね、建て替えようかっていうような計画もあったらしいんですけど、それをせずに、レンガの工場を生かした形で、イメージとしてはね中世のなんかヨーロッパのこう大学とか、はい、総員というか修道院というのかね、
はい、
そういうようなイメージで設計をして、設計をしたのはね浦部静太郎という、これは またこうずっと、何回か後にかな、はい、大原総一郎さんのところでまた出てくるかなと思うんですけど、はい、浦部静太郎が設計をして、今のような形 の、施設に生まれ変わらせているということで、本当に倉敷にとってはもうシンボルになるような、
そうですよね、
施設になっていると思います。
で倉敷IBスクエアが思い出のいろいろ皆さんそれぞれの、ね、はい、思い出の地となっているという方もきっと多くいらっしゃると思いますので、こういった歴史を知ってまた改めて足を運んでいただくっていう、そういう流れができれば嬉しいなと思いますね。なかなかこう倉敷紡績からこういうふうに変わったんですよというお話を実際にお聞きすることは少ないかもしれませんけれども、はい、ラジオを聞いてくださっている皆さんが伝えていただく、それも一つのね皆さんに知っていただく方法ではないかなとも思います。はい、倉敷紡績所から倉敷 IB スクエアということで、藤原さん2回にわたってお話をいただきました。はい、次はどうしましょうか、どの話にしましょうか。
そうですね、そのさっきもちょっと言ったんですけど、倉敷紡績ができたことでこう町が変わっていくんですよね、はい、でその辺の話を、どういうふうに変わったかですね、その辺の話をまた、 次回も小西先生にゲストで来ていただいてですね、はい、お話を伺っていきたいなと思います。
はい、わかりました。今日のお話も藤原さん、そして小西さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。